教礼拝に来ることができません。皆さんも健康管理に気をつけ、また体調の悪い方のためにどうぞお祈りください。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにヘブル人への手紙11章6節です。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。今日の説教 の聖書箇所、修法に書いてある通り、聖書朗読者の方が読んだ後でこの箇所を一緒に皆さんと声を出してお読みしたいと思います。では小西姉妹、ヘブル11章6節を読んでください。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのです。
はい、開いている方一緒にお読みいたします。はい、信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。今日は信仰についてお話をします。今読んだところ、信仰がなくては神様喜んでくださらないとあります。なぜなら、神に近づく人は神がおられる神の存在を信じる、そして神を求める者には必ず報いがあると、神は働いてくださるんだということを信じなければならないのですと、こう書いてあります。兄弟姉妹、私たちの天のお父様、神様が神の子となった兄弟姉妹皆さんに求めておられるもの、また皆さんの中にですね、見ておられるもの、それは信仰です。実は信仰というものは誰でも、神を知らない人でも持っています。私は例えばね、このスイッチを押せば電気が消えるし、押せばつくということを知っています。だからその行動を取るわけです。これは電気に対する信仰ですまあ日本人やアメリカ人の多くはお金に対する信仰はですね、たくさん持っていますですねでは神様はどのような、また誰に対する信仰をですね、求めておられるのでしょうか。使徒の働き20章を開いてください。はい、使徒の働き20章の21節だけです。では小西姉妹読んでください。
ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをはっきりと主張したのです。
はい、ここにユダヤ人にもギリシャ人にもとあります。でこれは全ての人にという意味です。神に対する悔い改めとあります。悔い改めていない罪があれば、神様からの恵みをですね、塞いでしまいます。ですから神様との間に恵みを塞ぐものを置かない、これが悔い改めです。そして次に、私たちの主イエスに対する信仰をとはっきりと主張したのです。神様が見ておられるのは、求めておられるのは、主イエスキリストに対する信仰です。イエスキリストに対する信仰です。この信仰がなければ神に喜ばれることはありませんと聖書は言うのです。ここにおられる皆さんは人生のある時、私の場合この8月です、22歳でした。8月12日でしたが、神の子イエスキリスト様が私の罪の身代わりに十字架にかかり、死んでくださり、3日目によみがえってくださった。このことを信じたゆえに罪許され、救われ、皆さんは今ここにいるのです。救いは信仰のみ、行いやお金や人格を磨くことではありません。イエス・キリストを救い主と信じる信仰によってのみ救われま す、ね、アーメンですね。行いは必要ありません。そして、聖書は次にこう言うのです。 これはローマ人への手紙1章の17節にこういう御言葉があります。私だけ読み出します。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りですとあります。神の義は信仰から信仰に進ませるからです。つまりクリスチャン生活は信仰によって救われ、信仰によってスタートし、信仰によって歩み続ける生活だとですね、聖書は言うのです。皆さんは信仰によってスタートしました、救われました。それならば最後まで信仰によって歩まなければなりません。それゆえ兄弟姉妹、神様は皆さんに信仰の訓練をなさいます。信仰が成長するようにです。クリスチャン生活とは信仰が成長するための訓練の場、信仰の道場と言えるでしょう。それでは神様は私たちにどのような信仰の訓練をなされるのでしょうか。今日はマルコの福音書からイエス・キリスト様の弟子に対する信仰の訓練を通して、私たちになされる信仰の訓練を見ていきます。ではマルコ6章を開いてください。ではここに姉妹、マルコの福音書6章の初めに34から36までを読んでください。
イエスは船から上がられると多くの群衆をご覧になった。そして彼らが羊飼いのいない羊のようであるのを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。そのうちもう時刻も遅くなったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは偏僻なところで、もう時刻も遅くなりました。みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめいで買うようにさせてください。
はい。ここは5000人の給食と言われるところ、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書にすべて記されています。皆さんがよく知っているところです。ここに一つの問題が発生しました。場所は偏僻なところ、もう時刻も遅くなりました。成人の男だけで5000人、つまり5000家族の人が集まっています。みんなお腹を空かせています。どうしたらよいでしょう。弟子たちはイエス様に言いました。36節、みんなを解散させてください。そして近くの部落や村に行って、何か食べるものをめいめい買うようにさせてください。その時イエス様は弟子たちに信仰のテストをされました。37から40まで読んでください。
すると彼らに答えて言われた。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。そこで弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのものパンを買ってあの人たちに食べさせるようにということでしょうか。するとイエスは彼らに言われた。パンはどれぐらいありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめて言った。5つです。それと魚が2匹です。イエスは皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるよう弟子たちにお命じになった。そこで人々は100人50人と固まって席についた。
はい。イエス様は言われました。37節、あなた方であの人たちに何か食べるものをあげてください。あげなさい。あなた方があげなさい。それを聞いた弟子たちはどうしたでしょう。頭でそろばんを弾きました。200デナリ、1デナリというのが当時1日分の労働賃金、200日分のパンを買ってきてあの人たちに食べさせるということでしょうか。このことについてはヨハネ6章6節でこのような記述があります。もっともイエスはピリポを試してこう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。テストをされたと書いてあるのです。ですね。イエス様のテストです。それからイエス様はパンがどれくらいあるか尋ねられると、そこに大麦のパンが5つ、大麦というのは粗末なという、ね、意味です。パンですが、 魚が2匹ありました。ヨハネの福音書ではアンデレがイエス様をそれを渡すと、イエス様は39、40ですね、皆をそれぞれ組にして青草の上に座らせるように弟子たちにお命じになった。 そこで人々は100人50人と固まって席に着いた。グループ分けをなさいました。はい、41から44まで読んでください。
するとイエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、パンを裂き人々に配るように弟子たちに与えられた。また2匹の魚も皆に分けられた。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れを12のカゴにいっぱい取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であった。
イエス様は5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて祝福を求め、そのパンと2匹の魚を裂いて弟子たちに人々に配るように与えられました。イエス様が最初裂いて、そしてそれを弟子たちに渡されました。ルカではそう書いてあります。ここで大切なポイントがあります。パンと魚はどこで増えたのでしょうか。イエス様が祈られた時ですね、急に増えたのでしょうか。そうではありません。イエス様が5つのパンと2匹の魚を裂いて弟子たちに渡された後、弟子たちの手の中で増え、すべての人にあり余るほど行き渡り、みんな食べ満腹し、そして43節、パン切れを12のカゴいっぱいに取り集め、魚の残りも取り集めた。パンを食べたのは男が5000人であったとあります。わずか5つのパンと2匹の魚で5000家族が満腹になる。弟子たちはこの奇跡を見て驚嘆し、イエス様を崇めたことでしょう。弟子たちは素晴らしい奇跡を体験しました。しかしながらイエス様はすぐさま弟子たちに次の信仰のテストをされました。同じ6章の45と48を読んでください。
それからすぐにイエスは弟子たちを敷いて船に乗り込ませ、先に向こう岸のベツサイダに行かせ、ご自分はその間に群衆を解散させておられた。
はい、48。
イエスは弟子たちが向かい風のためにこぎあぐねているのをご覧になり、夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいていかれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった、
はい、それからすぐさまイエス様は今度は強いて無理やりと書いてあります。これが訓練です。訓練のために強いて無理やり船に弟子たちを乗り込ませ、向こう岸へ行かせ、ご自分は岸の方におられました。湖にこぎ出された弟子たちが向かい風のためこぎあぐねているのを見て、イエス様は夜中湖の上を歩いて弟子たちの方へ近づかれました。それを見た弟子たちの反応はどうだったでしょうか。49から51を読んでください。
しかし弟子たちはイエスが湖の上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い叫び声を上げた。というのは皆イエスを見て怯えてしまったからである。しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであった。
はい、そこまでですね。はい、弟子たちはイエス様が湖の上を歩いておられるのを見てですね、幽霊だと思い叫び声を上げ怯えてしまいました。しかし50節の後半しかしイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。そして船に乗り込まれると風が止んだ。彼らの心中の驚きは非常なものであったですね。そして大切なのは次のポイントです。 はい、52節読んでください。
というのは彼らはまだパンのことから悟るところがなく、その心は固く閉じていたからである。
というのはなぜ彼らは驚いたか。パンのことからまだですね、彼らは悟っていなかった、その心は固く閉じていたからであるとあります。兄弟姉妹、弟子たちは何を悟っていなかったのでしょうか。何故にあのようにですね、驚き驚嘆し慌てふためいたのでしょうか。弟子たちは前の日の夕方、本当半日前には、5つのパンと2匹の魚で5000家族が満腹になるという奇跡を目の当たりにしました。その時はイエス様を崇め讃えたことでしょう。それなのにですね、その体験は弟子たちのですね、に生かされず、弟子たちの身についていませんでした。半日も経たないのに、彼らは湖の上を歩かれるイエス様を見て怯えて取り乱して叫び声を上げたのです。弟子たちは何を悟っていなかったのでしょうか。それはイエス様がどのようなお方かをまだですね、分かって悟っていなかったということです。イエス様がどのようなお方かということを悟っていなかったということです。人間の計算では5つのパンと2匹の魚で5000家族は満腹にはなりません。絶対になりません。人間の常識では 人は水の上を歩くことはできません。人間の力では風や波を沈めることはできません。人間ができないこと、兄弟姉妹、それからが神様の仕事なのです。兄弟姉妹、神様に何でもしてくださいと言っても神様はされません。あなたができることでしょう。あなたができることはあなたがしなければなりません。私たちは自分のやることを神様にですね、任せてはいけません。神様はされません。人間にとって不可能なこと、これからが神様の仕事なのです。私たちはよく人間ができないから神様もできないとこう考えて不信仰に陥ります。どうしてそんなことができますか。神様だからできるんです。この考え方を変えてください。人間ができないところからが神様のお仕事だって書いてある。で、聖書は何て書いてある。神に不可能はありませんって書いてあるんです。この考え方を変えてください。弟子たちはそのことを悟っていなかった。イエスがどのようなお方であるかということを悟っていなかったと書いてあります。人間ができないこと、それからが神様の仕事です。神に不可能はありません。イエス様は神様です。新約聖書の中にはイエスが神であるということが10回書いてあります。イエスキリスト様は神様です。ですからイエス様は5つのパンと2匹の魚で5000家族を満腹にすることもできるし、湖の上を歩くこともできるし、海や波を沈めることもイエス様はおできになるのです。このイエス様に対する信仰を持ちなさいというのが今日のテーマなのです。その信仰を神様が見ておられるということです。その信仰がなければ神様は兄弟姉妹あなたを喜んでくださらないということなのです。悟りの鈍いイエス様弟子たちに、まあ、イエス様またもですね、訓練をしなければなりませんでしたですね。はい、じゃあマルコの少し後8章行きましょう。6節から9節読んでください。
するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り、感謝を捧げてからそれを裂き、人々に配るように弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったので、そのために感謝を捧げてからこれも配るように言われた。人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。 人々はおよそ4000人であった。それからイエスは彼らを解散させられた、
はい、この場面では7つのパンと少しばかりの魚で4000人が満腹になりました。まあ、最初の5つのパンと2匹の魚の奇跡と同じような内容の奇跡です。これまで3つの奇跡を見てきました。2つはパンの奇跡、もう1つはイエス様が 水の上を歩かれ嵐を鎮められた奇跡。これらはすべて弟子たちへの訓練のためでもありました。クレスマ、さてこれからがですね、今日の説教のポイントです。よく聞いてください。イエス様は再び弟子たちと船に乗られました。はい、8章の13から16読んでください。
イエスは彼らを離れてまた船に乗って向こう岸へ行かれた。弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。その時イエスは彼らに命じて言われた。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。
はい、この時弟子たちはイエス様と一緒に船に乗りましたが、パンを持ってくるのを忘れてしまい、船の中にはパンが一つしかなかったとあります。船にはイエス様も含め十数人が乗っています。それなのにお昼に食べるパンが一つしかありません。その時イエス様はこう言われたのです。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。パリサイ人のパン種とヘロデのパン種とに十分気をつけなさい。ではここに何か挟んでマタイ13章を開いてください。13章の33節です。ではここに島読んでください。
イエスはまた別の例えを話された。天の御国はパン種のようなものです。女がパン種を取って3サトンの粉の中に入れると全体が膨らんできます。
はい、ここでイエス様は天国もパン種のようなもので、女がパン種を取って3サトン、まあ、下には1サトンが13リットルとありますが入れると全体が膨らんできます。さて3つのパン種が出てきました。ヘロデのパン種、パリサイ人のパン種、そして天国のパン種です。ヘロデのパン種とは何でしょう。ヘロデとはイエス様の当時ユダヤを治めていた、支配していた国王ですが、これはこの世の権力、世の考えとシステムを表しています。ヘロデのパンダネはですね、無神論者の集まりであり、そこに奇跡など存在しません。この世の問題はすべてこの世の考えで解決しようというやり方です。政治システムですね。そこには1プラス1は2であり、2以上にはならないのです。神をですね、退けてしまっています。イエス様を含め船の中に十数人いて、パンが一つしかありませんでした。ヘロデのパン種はこういうのです。次からはメモに書き留めてパンを忘れないように気をつけようと、ヘロデのパン種はそういうのです。その場の問題の解決がありません。神様の存在やですね、助けなどもう考えもしない。これがヘロデのパン種です。この世の常識でしか歩まない。しかしながらこの考え、ヘロデのパン種に立っているクリスチャンも多いということを覚えてください。あなたは教会に来てるかもしれない、聖書を読んでいるかもしれない。しかし生活は世の人と全く変わらない。神の存在を生活の中に入れない。神の奇跡を生活の中に、問題の中にですね、持とうとしない。ヘロデのパン種を持って歩むクリスチャンは多いのです。 この世の常識と考えでしかですね、歩むことができない。ではパリサイ人のパンダネとは何でしょう。パリサイ人とはですね、当時の宗教家です。神の戒めを厳格に守り、人に責められることなく何の落ち度もありません。パリサイ人のパンダネというのは宗教的なパンダネです。しかしそこにはイエス様との親しい関係はなく、奇跡もありません。神の業は起こらないのです。ここにおられる皆さんの中で、この教会に来る前に前の教会でこのように教えられた人はいないでしょうか。イエス様の時代、聖書がなかったから人々に天国を教え伝えるために奇跡が必要だった。しかし今は聖書があるので、ね、奇跡は必要ないし起こらないと、そういうふうに教えられた人はいないでしょうか。実はこのように教える教会はたくさんあるのです、ね、このような教会はあるのです。聖書の奇跡は今起こりません。なぜならです、ね、聖書が今はあるからです。忠実に礼拝を守り、奉仕をし、十一を捧げています。しかし奇跡は信じません。そのために祈りません。真面目ですけれども力のない宗教、これがパリサイ人のパンダネです。このパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネに十分気をつけなさいとイエス様は言われるのです。そしてもう一つのパンダネ、それが天国のパンダネです。これは奇跡を信じる信仰のパンダネです。先ほど読みましたマタイ13章の33節、天の御国はパンダネのようなものです。三サトンの粉の中に、この三というのは何でしょう。父子聖霊なる神様を表します。全能の神様です。女が、聖書で女というのはクリスチャンまたは教会を表します。巨大島、あなたのことです。パンダネを通って、でパンダネというのは奇跡を信じる信仰のことです。少しのパンダネが粉の全体を膨らませるとイエス様は言われました。あなたのパンダネの信仰に神様が働いてくださって大きく膨らむのですと書いてある。あなたのその信仰によって、パンダネの信仰によって、天国のパンダネの信仰によって、奇跡を信じる信仰によって、5つのパンと2匹の魚で5000人、7つのパンと少しの魚で4000人が満腹になる、大きく膨らむのですとイエス様はおっしゃったのです。これが天国のパンダネです。信仰のパンダネなのです。あなたはどのパンダネをですね持っていますか。兄弟姉妹、皆さんはヘロデのパンダネ、神はいない、自分の力、この世の考えでやっていく、パリサイ人のパンダネ、宗教的ですが奇跡は信じない、求めようともしない、それとも天国のパンダネ、奇跡を信じる信仰、どのパンダネを持っていますか。イエス様はそのことを弟子たちに問われたのです。マルコ8章に戻ります。19から21までですね、小西島読んでください。
私が5000人に5つのパンを割いてあげたとき、パン切れを取り集めて、いくつのカゴにいっぱいになりましたか。彼らは答えた、12です。4000人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めて、いくつのカゴがいっぱいになりましたか。彼らは答えた、7つです。イエスは言われた、まだ悟らないのですか。
イエス様は弟子たちに問われました。5つのパンと2匹の魚で5000人養った時に、パンですね、いくつのカゴがいっぱいになったか。12です。7つのパンと魚の時はどうでしたか。7つのカゴがいっぱいになりました。まだ悟らないのか。これが弟子たちの失敗です。 船の中には一つのパンしかない。これは船の中の全員が食事するのにとても足りない。二度も大きな奇跡を体験しながら弟子たちはまだ悟っていませんでした。それはパンがないからといって議論していたと書いてあるからです。弟子たちは何を悟っていなかったのでしょうか。それはイエス様は奇跡を行われる神様、一つのパンがあれば全員が食べるのに十分であるということです。そして奇跡は今日も当たり前のように信じる人には誰にでも起こるということです。クレイシマ、奇跡は今日も当たり前のように信じる人には誰にでも起こるということです。はじめの御言葉、信仰がなくては神に喜ばれることはありません。なぜなら神を信じる者は神がおられるということと、神を求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないのです。兄弟姉妹、あなたは信仰がありますか。あなたは聖書が記していることは今日も起こると信じますか。聖書はイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じですと書いてあります。では一箇所聖書を開きましょう。ピリピ4章19節を開いてください。聖書朗読者の方が読んだ後ですね、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では小西さん読んでください。
また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。
開いている人一緒にお読みいたします。はい。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。アーメン。どうぞこの御言葉をよく覚えておいてください。5つのパンと2匹の魚で5000家族が満腹になる。7つのパンと少しの魚で4000人が満腹になる。何倍かの倍率の問題ではないのです。パンが何倍になったの倍率の問題ではないのです。どんなに必要が多くてもですね、手元にあるものが少なくても神様には問題がないということです。なぜならここに必要のすべてが満たされると書いてあるからです。倍率の問題ではないのです。必要がすべて満たされるという問題なのです。私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。皆さんこの信仰に立てるでしょうか。だから私たちは不足することがないのです。いつも必要が満たされるからです。どうぞこの信仰に立ってください。これから私たちの国日本は経済的に困難な時代になるでしょう。年金や介護の問題でですね、財源や不足しています。だんだん厳しくなるでしょう。これでは生活できない、消費税も上がるかもしれない、そんな時代になるでしょう。でも聖書は無から有を起こされる神様がおっしゃっているのです。必要のすべては満たしますって書いてあるんです。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんと書いてあるんです。あなたが神様が約束されたこの信仰に立つかどうか、信じるかどうかの問題です。一箇所一つお明かしします。これは前にお明かしですが、素晴らしいお明かしです。榎本康郎先生の説教の中にこのようなお明かしがありました。大阪で30代の女性の夫が5人の子供を残して亡くなりました。夫は大阪の市電の運転手をしていました。この女性は夫を亡くし、これからどうしようか、小さな5人の子供をどうして養ったらよいだろうかとも途方に暮れました。葬式に、兄弟たちが集まり相談し、その結果亡くなった夫の兄が田舎に一家を引き取ろうということになりました。十分なことはしてやれないが、とにかく引き取って子供たちを育てようということになり、この女性も よろしくお願いしますということで承諾をいたしました。この女性はクリスチャンでした。これから新たな生活が始まると思い、改めて聖書を読み直していくうちに、イザヤ書2章の22節の御言葉が彼女の心に留まりました。こう書いてあるんです。鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあるか。鼻で息をする人間を頼りにするな、そんなものに何の値打ちがあるか。はっと思いました。私は今まで鼻から息をする主人に頼って生きてきた。すると夫は死んでしまった。また兄さんという鼻から息をするものに頼ろうとしている。これは間違っている。本当に今私は神様に頼らなければならないと決心し、義理のお兄さんに手紙を書きました。兄さん、ありがとうございます。田舎に引き上げる予定でおりましたが、聖書を読んでいると、花から息をするものに頼るな、そんなものに何の値打ちがあろうかと書いてありました。素直ですね。私は今まで主人という花から息をするものに頼っていました。その主人が死んで、またあなたという花から息の出るものに頼ろうとしていると神様からですね、示されました。私はこれから生ける神様に頼って子供たちを育てていきます。すると速達で返事が来た。頭が狂っている。本に書いてあるようなことで子供が育つと思うのか。しかしこの女性は、気違いと言われようと何と言われようと、神の御言葉に立って生きていくことを決心しました。生活は誠に厳しかった。今日は何番目の子供の誕生日、お父さんが生きていれば、お魚、昔は鯛を焼いてですね、お頭付きの鯛を焼いて食べていた、もう買って誕生日のお祝いをしてあげられるのに。そうして、そう言って内職したものを子供に預け、お金をもらいに行かせたら、その主人が、坊や、あんたはいつもお母さんを助けて、偉いな。おじさんのところに今日誰か鯛を持ってきてくれたんや。この鯛あげるから、持って帰ってお母さんたちとお母さんに炊いてもらいなさい。この主人は、子供が誕生日であることなど全然知りません。この女性は言いました。私の人生はその日からこのような不思議の連続でした。そして今5人の子供を全部育て上げることができました。まあ今から12年前、これは私の証ですが、私の会社が閉じられ、私はこれから牧師一本でやっていこうと決心し、一切アルバイトも副業もしないと決心しました。すると神様から霊魔が来ました。先ほどピリピですね、4章19節の御言葉、一切の必要は満たしますと主から霊魔が来ました。ですからですね、教会も私の家もですね、必要のすべてが与えられ、今日まで来ました。途中この土地と建物を買い戻すのに2300万以上のお金が必要でした。その時神様からまたレーマが来ました。皆さん、レーマが来ると信仰が来るんですよですね。あなたの土地と建物は贖われますというレーマが来ました。不思議にあちらこちらからお金が集まってですね、教会も自宅も私たちのものとなりました。乙女マリアが身ごもることを伝えに来た天使ガブリエルはマリアに言いました。ルカ1章37節、神にとって不可能はありません。神にとって不可能はありませんね。皆さんは今どのパンダネを持っていますか。ヘロデのパンダネですか。何でも計算、常識、経験で考えますか。パリサイ人のパンダネですが、ですか。宗教的だけど奇跡は信じない、それとも天国のパンダネですか。私たちの人生には必ず問題が起こり、荒波が立ちます。その時あなたはどうしますか。慌てふためきますか。あの手この手、自分の力で解決しようとしますか。しかしイエス様はあなたと同じ船の中におられるのです。このことを覚えてください。解決は 隣にあるということです。すぐそばにあるということです。イエス様はあなたと同じ船の中に乗っておられるのです。問題の解決はすぐそばにあるということです。将棋をする人はですね、分かりますが、持ち駒というのがあります。この局面ではどの駒を使うか。天国の神様は皆さんの人生においてもうたくさんの持ち駒を持っておられます。皆さんの信仰に応じてこの駒を使おうこの駒を使おうですね。皆さんの信仰においてですね、その駒を使ってですね、その局面を神様は打開されますですね。ですからですね、信仰がなければ神様に喜ばれることはありません。イエス様はあなたの人生の荒波を沈めてくださり、どんな問題も神様にとって難しいことはありません。神様にとって難しすぎる問題は一つもありません。神様は何でもおできになります。私たちのクリスチャン生活は信仰の訓練の場、道場と言っても良いでしょう。兄弟姉妹、神を信じるということは奇跡を信じるということなのです。人間ができないところからが神様のお仕事だからです。この神様を私たちは信じているのです。無から有を起こし死人をよみがえらせるお方、この天地を創造されたお方を私たちは信じ、その方が私たちのお父さんなのです。どうぞこの信仰に立ってください。最初の御言葉、信仰がなくては神様に喜ばれることはないのです。神様はあなたの信仰を見ておられます。神に近づく者は神がおられるということ、そこまでは皆さん信じるでしょう。神を求める者には必ず報いてくださるお方であることを信じなければならないのです。この信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。